知れば
好きになる
星と
観光
湯上がりトークスタートです。
こんにちは、コマです。
こんにちは、レオです。まずは番組のご案内をさせていただきます。このポッドキャストは相方のコマさんが星や星座宇宙についての話をして、私レオが日本の観光についてご紹介しております。なお素人が行っていることですので、間違いや不備がありましてもご容赦ください。番組では皆様からのメッセージリクエストを募集しております。宛先は小文字で KOMALEO 数字の15、ローマ字を読みしますとコマレオ15@gmail.com です。また X、旧 Twitter や Facebook、SNS でハッシュタグ星と観光などで様々つぶやいておりますので、ぜひともフォローして絡んでいただければと思います。それでは第104回でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとオープニングでどんなお話するのというのを伺っておりますけど、はい、今回の宇宙トークはどんなお話ですか？
はい、今回はですね、まあ、常にこう皆さん宇宙、ね、空見てますけども、
はい。
ちょっとこう、別の目線で。
何?
新しい技術によって、
はい。
もりもりで映え映えな星空が見ることができるんですけども、そこを、こうちょっと紹介したいなと思います。
なんか、ちょっと、はい、紹介の仕方がいつもと違う感じですけど。
そう。
なるほどね。
はいはいはい。
宇宙の見る方法みたいな、そんな話なのかな？
そうですね。宇宙の楽しみ方は宇宙だけじゃなくてっていうのもちょっとありますね。
なるほどね、はい。宇宙の楽しみ方ね。はいはい、もう、当番組は一切台本なしでやっておりますので、私も内容知りませんが。
はい、すいませんが、はい。はい、
じゃあ、楽しみにしたいと思いますので、はい、では本番の準備をよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それでは本番に行きたいと思います。
はい。
はい、それではここからは104回星や星座宇宙についてのお話いただきたいと思いますが、今回はどんなお話いただけますでしょうか？
今回はですね、もりもり映え映えの星空みたいな感じで話をしたいと思うんですけども、はい、やっぱりこう星空の楽しみ方としては、まあ実際の星空を見るというのがメインなんですが、
うん、
今ね、多様性というか、やっぱこう都会で星が見えない人のためにいろんな、うん、こうグッズというのがあったり、
はいはいはい、
あと私も先日スカイツリーのプラネタリウムに行ってきたんですね。
はい、あ、スカイツリーにプラネタリウムあるんですか？
あ、コニカミノルタさんのプラネタリウム天空っていうところがありまして、
へえ。
で、私が見たプログラムに関しては各地、世界各地の星空を巡るみたいなプログラムだったんですよ。
プラネタリウムで見せてくれるって。
あ、そうなんです、そうなんです。だから、はいはい、プラネタリウムはもうドーム状のね、スクリーンに星空がいっぱい広がって、
うん、
まあはっきり言うとスクリーンなので他の映像も流せるんで、例えばアラブの宮殿がある背景に星空がある、あと森の中に
こんなイメージですみたいな、
ね、そうそういうところをこう巡る、はいはいはい、まあ癒しの空間っていうね感じで、ナレーションなんかもね優しく入ってる感じのやつでした。
だからこうで、リアルではないけれど、うん、星空の楽しみ方をいろいろ提供するやり方があるよってことですね。
そうですそうです、
はいはいはい、
ですごい良い体験をしたんですけども、うん、やっぱり私としてはですね、所在地が東京近郊ではないので、
はい、
そこまで行くっていうのはちょっと往復で大変だったのと、あと上映時間がね、はい、結構やっぱないんです。タイミングがあったり合わなかったりしたので、調整するのが、
見る回数が少ないってことですか？
あ、そうそう、夜に行ったとしても多分2回か3回上映ぐらいだし。
あ、そうなんだ、
うん、今回の世界各地の、プログラム、星空のプログラムに関しても別のプログラムがあったりするので、音楽と星座とか、
あとは見たいのがずっと繰り返してるわけじゃないのか。
そうそう、うん、そうなんですよ。で、ね、そういうところもあって、まあちょっとこう調整するのが大変だなっていうふうに思います、うん、でそうするとまあ家庭用のプラネタリウムなども、まあ、ホームスターっていうシリーズがあったりする
す。それできんのコマさんぐらいですからね、家でプラネタリウムとかに。
いや、
ドバイの実家に帰った時にあるんでしょ、
そう。違う。あれですよ。ほんとちっちゃいやつですよ、ホームスターだから。3、4万、はい、もうしないかな、1万円前後で買えるようなやつで。ただ。
ホームスターってな、一般的なホームでいいですか？ 1K のもう、ワンルームマンション。
まあまあ大丈夫、はい、狭いとこの方が多分大丈夫だと思うんです。
一般人の目線で話して
る、ね、はいはい、もう我が家のトイレぐらいで大丈夫ですけど、
そのコマさんのトイレの畳なんじゃない
ですか。いやで、そういうところだとやっぱりこう平らな壁がないとできないんですよ。
あ、まあそれはそうだ、
ね、我が家のメインはやっぱログハウスチックなところで柱むき出しみたいな 感じのね、はいはい、設計なので、
はい、
正直言うとその凹凸が邪魔でね、プラネタリウムが見れるかっつったらちょっと見れないんですよね。
なるほどね。まあ、はいはい、で丸太むき出しの家に住んでる人の方が少ないと思う。
いや、まあそうかもしれないですけど、まあ田舎住宅ですので、
まあまあいやいや、
はいはい、でそういうところで、まあ、見るのにはですね、やっぱ条件が達しないので、
確かに
いいものがないかなということで、はい、私が手に出したっていう、私が買った機種っていうのが、はい、VR 機種をちょっと買ってみたんですよ。
なるほど。
はいはいはい、はい。
目につけちゃえってやつですね。
そうですね。ちなみに、レオさんは VR 体験っていうのはどんな体験をします
か？ヘッドマウントとかは、
はいはいはいはい、
映画見るやつとかは、
今は、はいはいはい、
まあ、買い直してないけど、前、うんうん、使って見てましたよ。
おー、はいはい。あれですね。涙物の映画見ちゃうとやばいやつ。はいはいはいはい。あ、そうすると、じゃあ、うん、それをヘッドマウントつけると、目の前に巨大スクリーンが現れて、みたいな。
あ、あるあるある。
あ、
で、
そういう
映画見ると、涙が溜まっちゃう、
はいはい。溜まっちゃうやつですよね。はいはいはいはい。その話、レオさんから聞いたんですね。で、俺、その時にすごい便利なものあるなと思って。
はい。
もう、あ、ヘッドマウント買おうと思って、いろいろ調べたんですけども。
お
う
お
う。まあ、その時に、まあ、主力機種に今後なるであろうみたいな、まあ、下馬評というか、事前評価で良かったものが、
うんうん、
メタクエストっていう種類があったんですよ。
メタクエスト、はいはい。
はい。で、まあ、昔は、オキュラスクエストとか言ったらしいんですけども、うん、その、私はメタクエスト2というのを、買いまして、
はい。はい、
で、もう買って1年半ぐらいになるんですけども、まあ、非常にこう、快適なですね、はい、旅ができてるんですよ。
あ、もう1年半ぐらい、まあ、片押しというかしてるけど、うん、全然まだまだ全然
ですね。まあ、最新機種というわけではないんですけども、
あ、でも家でもうはめて没頭しちゃってるわけです。
あ、没頭しちゃって、没入感はすごいですね。
また状態入ってるわって家族から白指を刺されてることすら気づかず、
まあ気づかずですね。まあ、はい、まあ正直 VR やるときはもう部屋に入り浸っちゃってるので、扉を閉めちゃってるので、は
い、もうヒッキーで、
うん、もうだってホラー映画とか見てる最中にちゃちゃ入れられたくないですもん。
いやいや、
もうやばいやばいやばいよ。そうでしょ、そうでしょ。そういうのあるから、
はい、
もう引きこもってやるわけなんですけども。
なるほどね。はい。
はい、で、このメタクエストってどんな機種だか知ってます？
いや、普通の VR ゴーグルで、
うんうんうんうん、
ゲームができてぐらい。
はいはい。あ、そんな感じですよね。で、うん、多分世間一般 VR ゴーグルに、まあ、主力機種と言いましたけども、私のメタクエストが、はい、多分普及率で一番多いのは、プレイステーション4の、
はいはいはい、
VR ゴーグルの方が普及してるんじゃないかなというふうに思うわけなんですよ。うん、で、あれの最大の違い、メタクエストの最大の違いって、
はい、
メタクエストの方はスタンドアローン型って言って、
うん、
目につける機種だけで全部、終わるんですよ。
プレステをつなぐ必要がないと。
つなぐ必要ないんですよ。
なるほど、なるほど。
で、その分、まあ、データの、滑らかさとか、映像の鮮明さっていうのはちょっと変わってきてるとは言うんだけども、
うんうん、
全然手軽すぎて。
感じないぐらい。
機種本体がプレステを持ってかなくていいじゃないですか。コンセントもいらないバッテリータイプ。
ゴーグルだけあればいいってことでしょ。
あ、そうなんだ。だから、うん、昼休み休憩中に車の中でヘッドマウントつけたら、うん、もう車の座椅子の上がもう映画スクリーンになるわけ
です。いいね。
で、そういう使い方をレオさんもしてたわけでしょ。
そうそうそう。
はいはいはい。で、さらにそのメタクエストになると、ゲームも初めからダウンロードしとけばゲームもできるっていうような、
あ、そういうこと、
優れもので、で、まあ、非常に使い勝手がいいっていうやつですね。うん、で、多分レオさんが VR 買ったその、映像を見るっていうのはコントローラーっていうのが多分なかったんじゃないですか。
なんか
手元でやった
ない音量とかいじれるぐらいで、
うん、あ、ですよね。
基本 DVD とかをつないで見る感じでした。
はい、ああ、そういう感じでしたか。はいはいはい。このメタクエストというのは、
うん、
コントローラーがついてまして、両手にコントローラー持つ、ね、コントローラー持つ感じなんですよ。
うんうん、
で、あと親指を上にしてこう持つんですけども、
うん、
中指と人差し指にトリガータイプのボタンがあります。
お、なんかもうパイロット気分満載ですね。
いや、もうこれがねすごいよくできてるんですよ。これね、うん、結構使うんですよ。で、うん、あと上親指で押すのが方向をこう操作するようなジョイスティックとボタンが2つぐらいついてて、うん、それがこう両手についてる感じ、う のコントローラーがつくんですよ、
うんうん、
でこれを使って、まあ、あの映像を見たりゲームをしたりっていうのが、まあ、手軽にできる、
ね、
まあ、そういった機種なんですよね。でまあ、長々とメタクエストの紹介をしちゃいましたけども、
これ何です、詳しくはウェブでっていうことですね。
ウェブでって感じですけども、まあ、基本的にはネット通信がどうしても必要なので、
うん、
あの Wi-Fi がある環境下の中で基本的にはやるのが基本、うん、
でもいいね、最近ね、うん、あのカフェ
で飛んでますからね、
うん、ね、バスでも新幹線でも飛行機でも Wi-Fi ね、あるもんね。
さすがにさ、一般の人が周りにいるところでいきなりこうね、ゲームやり始めて、う
ん、いや、まあまあ、でも映画とか見れるでしょ。
あ、映画とか見れます。で、ね、まあ私は Amazon プライムに契約してるので、
はい。
Amazon プライムで最近、あの、トップガンマーヴェリックが配信されたんですよ。いやいや、
それ見たらダメだ
よ。いやいやいや、やばかったやばかった。
ダメだって、
うん。いや、びっくりしました。まあ、あのね、VR といっても映画自体がスクリーンタイプの映画だったので、
まあだから平べったくは見えると、
平べったくは見えるんですけども、
いやでもトリガーに
画面いっぱいです。はいはいはい。でかつあと、まあ普通に寝ながらも見れるんで、ベッドに横になりながら、
い
や
い
や
いや、もう突っ込んでて最後機種上げろみたいな時とかもう首いっちゃう、
首いっちゃうそこまでは微妙ですけども、ね、まあすごい迫力はやっぱあるわけですよね。
うん、
で、あの、アマゾンプライムなんかだとダウンロードしとけるし、割と結構使い勝手が良かったりするんで、
なるほど、ね、
これ結構メタクエストおすすめなんですよ。で、うん、今ね、結構買い時というのがあって、
はい、
私が買った時メタクエスト6万したんですよ。
さすが。
メタクエスト2、6万した
んですよ。テーザー戦のコマさんぐらいだよ。
じゃあ、これ結構こう、まあ、きっかけとしては、
はい、
あ、まあ、後でこれ話すんですけども、宇宙に関する、はい、サイトがあったから、それに行きたいがために買ったっていうのがあるんですけ ど、
なるほど、ね、
それまた後で紹介していくとして、
あの星間の経費としてね、
うん、あ、そうそうそうそうそう、
はいはい、
うん、あの後日請求するような形でね、
なるほど、
ね、させてもらいますけども
そんな
も
ん、
まあ、たかだか6万ぐらいですから。でそれが今ね、メタクエスト3っていうまた別の新しい機種が出たんですよ、最近新機種が、はいはい、そうしたらエントリーモデル的な価格になって一気に3万2000まで下がったんですよ、は
い、それもう基本ですよ。
で今もう、うん、だからその私が使ってる6万の機種は3万円で買えるんですよ、3万2000円。
そうだ、イノベーションが起こった後
そうそうそう、
価格の安定化
だから、もしこの放送で興味を持った人は、うん、メタクエスト2がまず導入でいいから買ってみてください。
いやもうこれ多分めっちゃ並んじゃうと思うよ明日。
おすすめです、うん、はいはい、
並ばねえ。
ちょっとね、正直言うと手続きがちょっとめんどくさくて、あの初期設定でやっぱこう通信でネットをダウンロードするっていうタイプなので、メタアカウントみたいなやつとか、メタ、
はいはい、
メタっていうのはあの Facebook の会社です、
はいはいはい、
Facebook が今メタになって、昔は Facebook の情報とメタでのアカウントが同期しないとうまくアカウント取れなかったんですけども、うん、今はメタアカウントだけでもしっかり買えるみたいで、
なるほどね。
でそれにカード払いの情報を関連付けて、
うん、
あのメタクエストの中でゲーム買ったり映画レンタルしたりっていうのができるタイプ。
やべ、ちょっと映画見るためだけに買ってもいいなって思ってきた。
いやいや、じゃあまあそれだけじゃないんですよ、
うん、
でまあ、まあ、初期設定が
今回はメタクエストからなんかキックバックをもらったご紹介番宣、
まあ、そうですね、ゆくゆくはそうなればいいかなぐらいな感じですけどもね。
あ、
う
ん、スポンサーお待ちしております、はいはい、メタ様
ち、はい、ちなみにメタクエスト2のバッテリーがね2時間ぐらいしか持たないんですよ。でもこれね、そのぐらいでやめないとすっごいね、あの目が疲れるっていうか、
あ、そうな
の、体疲れるんですよ。
それトップガン見てっからでしょ。
いや違うんですよ、これね、
うん、
コントローラーついてるじゃないですか、
うん、
画面あるじゃないですか、
うん、
ゲームがすっげえ体力勝負なんです
ゲームを2時間ゲームに関しては2時間ぐらいじゃない
ですか。あ、ゲーム、いや、2、そう、2時間持たないゲームもあるし、もう15分で汗たっぷりみたいなゲームもあるから、
あ、
まあ体力作りとしても、
ファミコンについててなんか下にマット敷いてしゃがんだりジャンプしたりとか、
そういう全然もうそういう規模じゃないです。もう全身運動です。全然全身運動、
あ、
もうやばいものとかたくさんありますんで、まあそれまた別の機会にして、
別の機会にして、
まあ、はいはいはい、今回はそのメタクエストっていうのをまず、セットアップして、
はい、
でそこから私が一番こうやりたかった宇宙に関するゲームの話をちょっとしたいと思います。
やっと来たよ、
うん、いや、ようやく、すいません、ここまで来て
宇宙の話
で、この
よかったよかった
ゲームのタイトルが ISS ミッションっていうゲームです。
おっと、 ISS というのはあの宇宙ステーションの ISS でも、
うん、まさにそうっす、インターナショナルスペースステーションの
ISS
のミッション。
ミッションなんですよ。
え、じゃあロボットアームで修理しなさいとか、そういうこと？
まさにその通りです。
マジで？
マジです。マジです。もうね、いきなりこうスタートして、はい、まあ、なんだっけ、チュートリアル的なね、トレーニングミッションっていうのもあるんですけども、もう入ると、いきなりこう、ISS の船内です。スタートすると。そうそうそう、
ボーン。ハローが浮いてたりするの？
いや、浮いてるんですよ。だから、オープニングから、どっかに触ってないと、体が固定できないんですよ。画面揺れちゃって。
あ、はい。え、ごめんなさい。それって無重力空間でやんなきゃいけないゲームではないよね。は
い、あ、違います、違います。違いますけども、違いますけども、うん、視界がもう、無重力いっちゃってる体なので、揺れちゃうんですよ。
だから、なんか触って、その触ってるってことを感知しないと、はい、画面が動いちゃうと。
そうそうそう、だからこのコントローラーのトリガーありますよね、
はいはい、
で中指と人差し指は握るっていう行動なんですよ。
あ、握るっていう、こう、そのボタンを押してることが、
はい、
物を触って、物っていうかどっかにこう捕まってるって
こと。そうそうそう、で、自分がつけてるこのグラ、まあ、ヘッドマウントのゴーグルの前にも多分センサーがあるんですね、
うん、
だからセンサーの前で手を動かすと、
うん、
その画面の中で自分の手がこう出てくるんですよ。
なるほどなるほど。
で、それで
視界に入ってくるわけだ。
そうそうそう。で、いろんなものを掴んだりすると揺れが収まるんですよ。
おお。
いや、リアルじゃないですか。もう宇宙空間だともう揺れちゃうから、もう触ってないとダメなんですよ。
まさに疑似体験じゃないですか。
うん。で、もうだっけ、懐中電灯とかがこうふわーって浮いてくるんですよ。うん、
はいはいはい。
もうで、バケージなんかもこうふわーって飛んでくんで、で、じゃあまず、
宇宙飛行士が地球に帰ってきた後の会見の動画で見たんだけど、
はいはいはいはい、
無重力が当たり前になっちゃって、
はい、
なんかペン書いた後に話すんですよ。
あ、そうなんですね。いや、
でその人が落としちゃって、ああ、はいはい、そうだったねっつって広い映像を見て、
はいはいはいはい、
こんな感覚なんと思ったんですけど、あ、分かります。
まさにそれをね、感じられると思います。あ、こういう中で生活してるんだっていうのが分かるんですよ。
もうジンジャーエール開けたらもうそのまま吸っちゃう感じ、はい、地上なの。
あ、もうそういう感じです。
で、何こ
う、そういうところもあるんです。実は。と、ウォーターバッグみたいなものがこう、宙に浮いてるんですよ。
はいはい、はい。
で、これギュッてこう握ったりできるんですよ。
はいはい、
捕まえることができる。で、
はい、
でそういうのを、宙に浮いてるものを取るとメッセージが出てきて、この荷物を片付けてくださいみたいなことになって、もう収納スペースに持ってかなきゃいけないですよ。またこう、はしごみたいにこう。
飛ばなきゃいけない。
そうそうそうそうそう。
足はないから手で。
足はないから手でこう、ぴょってこう、はしごを登るみたいな感じで。壁をこうね、後ろに投げるみたいな感じで自分がこう飛んでいくみたいな。
それ外で見
て。すごい。いや、できるんですよ。
あの人何やってんみたいな。
いや、ほんとそうです。で、それでミッションとかでね、散らかってる荷物を片付けてくださいみたいなやつとか、うん、あ、
そのぐらいのところから始まる。
あ、そう、まず始まるんですよ。
いきなりビームがぶっ込んできてとか、なんか、
まだないです
ね。サイドセブンが独立宣言でとか、はいはい、そういうのはない。
はないですね。ロボットアームの、コントローラーもあります。補給機が飛んできてます、
はい、
ロボットアームこれです、ジョイスティック使って操作してくださいって言ったら、はい、ジョイスティックのとこにこう、前にあるものに自分の手のグリップを持ってきて握ると、はい、ここのジョイスティックの上の操作が、
うん、
連動するので、それでこうジョイスティックを操作してマーカーに合わせてミッションコンプリートみたいなことになったりするんですよ。
へー。で、
はい、
テスラじゃねえ、はい、スペース X 社のやつ来たから、はいはい、なんかドッキングとかできる。
窓から見るとスペース X のデザインじゃんっていうのが見えます。
へー。
あれは多分クルードラゴンの方でして、クルードラゴンはそれが見えて、はいはい、あと輸送機は、なんだっけ、希望だっけか、違うな。希望に、うん、希望は見えるんだけど、日本の。
コウノトリ。
コウノトリ、コウノトリ。
はい、
コウノトリみたいなものが、やっぱ、窓見るといるんですよ。で、もちろん窓から見ると地球がこう広がってて、
あ、で、言っちゃっていいの？自分的に。地球はやっぱりみたいなこと言っちゃっても
いい、
は
い
は
い、言っちゃっていいです、言っちゃっていいです。
言っちゃっていいの？
言っちゃっていいです。どうぞどうぞ。好きなだけ言っていただいて大丈夫。
言っちゃう。
はいはいはい。で、じゃあやっぱこう、船外活動今度したくないですか？
だってさ、
出れます。
収録してるこの、4月12日って何の日か知ってますか？
わかんない。何？
宇宙飛行士の日です。
あ、そうなの？
はい。
いや、それは知らなかったです。
初めて、彼が地球が多かったって言った日です。
はい、そうなんですか？いやー、そういうことか。
知らないふりして合わせてくんね。
いやいやいや、ちょっと月に到着するまではできないんですけど、とりあえず ISS で船外活動 このゲームの中でできます。
いやいいわ、
はい、であとね散策してると途中でこうムービーみたいなものがこう、うん、出るとこがあってそれクリックすると、うん、あの画面が、まあ、独立した画面がちょっと出てそこでこう、うん、ここの装置はこういう風に使うんですよみたいなのをメッセージでこう言ってくれたり動画が入ったりするんですよ。トイレ入るとここでみたいな、まあ脱げはしないけどもこんな感じです。
説明が、はいはいはい、施設見学ができる。
そうそうそうそう、施設見学できます。
さすがにおしっこは吸ってく
れない。しないしないです。どうやらないですね。はい、でもこのもんここすごい面白いんですよこれやってると。でもこのゲーム俺がやって20分が限界でした。
酔っちゃうと。
正解。マジ VR 用意です。だから本当にグリップしてこうなってんだろう、ホールド、体をホールドしていかないと、もう途中ふわーなんて飛んだらなんかずれちゃうんですよねやっぱ。
あ、じゃあそれってあのその、うん、メタクエストがあの機能が酔うとかじゃなくて、はい、もうその設定自体がリアルすぎて酔うってことですか、うん。
まあメタクエストも酔うってのありますけども、私は宇宙酔いとそれを言いたい。
なるほど。まあ確かに人類のほとんどが宇宙酔いをあんま経験したことがないと思うけど、
そうそうそう
そう、そういうことなのかなと思える。
う
ん、
そうですそうですそうです。であともう一つ問題なのは、はい、基本日本語対応してないですこのゲーム。
あ、それはもう ISS ですからそのぐらい。
まあそうですよね。うん、はい、でもまああの分かりやすくそのあそこにやりましょうみたいな時にはこう経路と矢印が出たりして、あ、はい、これをこう動かせばいいのねみたいな雰囲気、フィーリングは何となく。
あ、英語で来るんです
か？音声英語できます。指示とかも英語で。それ
でも、むしろ勉強としてすごく良くないですか？
いや、いいです、いいです。
だって、留学みたいなもんでしょ、う
ん、あ、そんな感じですね。多分、英語できます。あの、ある程度知ってる人であれば、単語だけでも、あ、あーってなかなか聞き取れます。
え、うん、あの、同じクルーは船内にいないの？
いないですね。いないけど、
一人なんだ。
多分感性のピーみたいな感じのピピピピっていうメッセージが来るんです。
あるんだ。
うん、ありますあります。
なんか宇宙のこう基地から来るんだ。
そうそうそうそうそうそう。でそれの指示通りやるとか、まあうん、そういう流れでこのゲームっていうのは進んでってミッションをコンプリートしていくっていうのがこのゲームの醍醐味、ね。
それそのうちさ、はい、そのウェブのそのオンライン参戦できるじゃん今ゲーム。
ああはいはいはいはい。
だからね、うん、たくさん ISS をこうね、ネット上に上げといてさ、
はいはいはいはい、
まあ、1船10人ぐらいならさ、おいきなりなんか中国の方乗ってきたよとかできそうですよね、
はいはい、あ、もうそういう遠隔操作でってこと、宇宙の。あ、じゃなくてこっ
ちの。いや、だから結局自分がエントリーしているその ISS に、
うん、
あのがなに空きがあれば同じゲームをやる人が入ってくるみた
いな。ああ、はいはいはいはいはいはい、ね、このね ISS のISS ミッションの方はその機能なかっただと思うんだけど、今後はできるかもしれないですね。
そうだよね。
はいはいはい。あ、でもまさに VR の楽しみ方ってそれで、次に紹介したいのは、はい、まあこれまた本当はもともと ISS ミッションやりたくて入ったんだけど酔いやすいから、はい、もうちょっと緩いやつないかなと思って探したのが、
はい、
あの VR チャットっていうのがあるんですよ。
チャットはあのチャットお話
しする。そう、あのチャットなんですよ。で元々はコミュニケーションツールのチャットなんだけども。はい、こうまあ VR でやるんですよね、はい、だからアバターというのを自分でまあ設定して、
仮想空間 で、
仮想空間でそのアバターがその仮想空間の中を旅したり、あとはさっきみたいに他の人、同じタイミングで入ってる人とコミュニケーションが取れたりする、はいはい、まあ、そういった、ま
さにあのコロナ禍で流行ったやつですね。
はいはいはいはい、そういうのがまあありまして、そこの VR チャットってまあすごい利用者いるんですよ。
まあ聞きますよね。
だいたい9割、メタクエスト買った人の9割以上はこれ、だいたいダウンロードして、
うん、
アバター作って、仮想空間
の中で。だってメタバース上でもう街ができたり、ライブやったりするっていうじゃん。
そうなんですよ。
ね。
で、このもう、ワールドっていう言い方をするんですけども、うん、このワールドがものすごい数あるんですよ。うん、もう全部全然行ききれないぐらい。
うんうんうんうん。
で、これなぜ行ききれないかっていうと、日々作るやつがいるんですよ。
はいはい、新しい世界をね。
そう。で、新しい世界作る人が、うん、ゲームプログラマーだけじゃないんですよね。
でも素人も作れると。
素人も作れて、それをアップロードすることできて、そこに一般の人を招待することもできるんですよ。
はい、だから俺、国作ったからみんな来ないよみたいな
話。そうそう、遊び来ないよみたいな。だ、うんうん、そういう人たちがいる中で、やっぱ宇宙術好きがいるわけなんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、その宇宙好きが作った、VR チャット内のワールドっていうのがいくつかあって、行くと、
これはねタイトルで言うとニコズソーラーシステムって確か読むと思うんだけど、はい、外国の人が作ったのがあって、うん、そこのワールド入ると太陽系の惑星が全部こう並んでます。水金地火木土天冥界太陽も並んで、はいはいはいはい、それ以外の、ドワーフプラネットっていう純惑星みたいなのもこう展示してあって、うん、で説明がちょっと書いてあったりするんですけども、うん、一箇所そこのワールド入るとトンネルがあってそこのトンネルくぐると今度はプラネタリウム的な感じで星座がパーってこう画面の中に映ってくる、はいはいはい、で VR ですからもうこう見渡せれば上下もう上下左右全部見渡せば、はいはいはい、全部星座が自分の周りにこう
散らばっての
プラネタリウムっていう感じで見れるんですよ。でトコトコトコって言ってあ地球だ地球見に行こうって言って地球触ろうとすると中にこう通れるんですよね、
うん、
貫通できるんですよ。で
地球
がね
貫通
そう地球がねあるんですよ目の前に、
はい、で地球に向かって歩いていくんでしょ、ま
あ、地球に向かって歩いていくんですよ。で地球の目の前に来て地球の中に顔突っ込むと、う
ん、
地球の中が
入れるんだ。
そう地球の中見えるんですよ。そうするとマントルがこううわーって動いてて、その奥に行くと、そうそうそう、その奥行くと核があったりして、
はい、
でまた顔を地球から出して周り見ると月があるんで、月のとこ行くと今度月がこう回ってるのも分かるんですよね。で
だから宇宙を歩いてる、
歩いてるよりは、うん、そういう感じです。で一箇所ボタンがあったからこれ面白いムービーだと思って押してみたら、
うん、
あのちっちゃい四角が出て、うん、その四角の中に隕石があるんですよ。
はい、
え結構ちっちゃいな隕石と思って、
うん、
で隕石がだんだんこう地球に近づいてくるんですよ。
危ない危ない危ない。
なあやっぱ最終的にどうなると思います？
え悟空が止める？
いやそこまではいかなかったですね。
あ
そこでやっぱりこうニューガンダムがみんな出てきて、
マジ
でバイオフレームだけ、嘘嘘、サイコフレームの波ができるわけにはないんだけど、
その
ないんだけど、
信じた
よ隕石が地球にブワッてこう突き抜けて貫通していくというか埋まっていくんですよ。
入ってちゃう。
入ってくる。じゃあ
恐竜絶滅しちゃうじゃん。
そこから一気にこう火災だとか波とかがブワーって地球全体に広がっていくんです。
じゃあ隕石が衝突するのをもう神の目線で見てるんだ、はいはい、
そうなんですよ。でそれでもう地球のもう側面から横まで全部こう波がこうわーって広がってって死の星になってくみたいなムービー
あの時を
見れるんですよ。もうさ隕石ぶつかるとこんな感じですよみたいなやつがその画面で見れて、
それ下手な博物館よりもみんなでそれ見た方がいい。
その地球っていうのが自分歩き回ることできるから、
うん、
もううわぶつかったっていう正面で見る人もいれば、
こ
う
裏回れ裏って、
そうそうそう、裏回る、裏はまだ何もなってませんみたいな、隕石は貫通してませんっていうのが見れたり、ぶつかってこう破片が飛び散るシーンというか、うん、飛び散る半径、あこんな飛び散ってるわみたいなのも見る角度を変えると、
じゃあジャイアントインパクト説も見れたりするじゃん。
そこまではちょっとね、まだそこのサイト見つかってないけど、
だからそういう、まあどの現象でもいいけど、うん、宇宙の中であったであろうと言われている現象を、うん、
はい、
こう俯瞰して見れるってことですね。
いやそうなんですよ。それがまさにこのニコズソーラーシステムの面白いところで、
なるほど。
でもそれぞれ土星も冥王星も木星も全部顔突っ込んで核とか見てみました私。
なんかこうなってる、素人、今ね多分もうこれ聞いてもうみんなもうクリッククリックでもう多分明日売り切れると思うんですけど、まずやることとしてはメタクエスト2なり3なりを買います。
はいはいはいはい、
でその
アカウント
VR の世界に、うん、メタバースの世界に入るにはどうすればいいですか？
メタバースの世界に入る、メタバースに入るには、あ VR チャットに入るには、
うん、あそうそう VR チャット、
あメタクエストのアカウントを設定してカード払いもできるようにして、あでもね実はねこれ VR チャットっていうアプリケーションをダウンロードするんですけど、
はい、
でそうするとアプリケーションの中に入って、
うん、
VR チャットのまたアカウントがちょっと必要になってくるんですよ。
ああ、その世界で生きるアカウントが必要、
うん、そうそうそうそう、でアバターを設定したりする
っていうのは自分の登場人物を作んなきゃいけない、
うん、でその設定までしてしまえばいよいよ VR チャットの中に入るんですけども、
一番初めの世界行ってうろついてこいと、
そう一番初めはね自分の部屋与えられるんで、ここがまずあなたの自宅ワールドですよみたいなのが
ポンって、どの世界に行きますかって時にニコーズソーラーシステムなんとかに行けばいいと、
行けばそこを楽しめることができる。
なるほどね、
はい、はい、
で、これ以外にもまだ他にもあって。
お
うあとね、いくつぐらい行こうかな。まあ、さらっと行ってしまうと。
おそう。
ええ、スペースクラフトミュージアムっていうところがあると、そこには原寸大の宇宙機が置いてあります。
イメージは VR をつけて原水大の別にハヤブサでも何でもいいんですけど、
そうそうそうそう。
それをこう見に博物館に入ったみたいなイメージ。
入ってみたいなイメージですね。だから自分の身長がだいたいまあ170センチぐらいなるじゃないですか。うん、そうすると、その自分の目線の高さ、プラスっていう感じの大きさになる。
普通に博物館体験だね。
そうそうそうそう。で、近づいたりもできるんですよ。うん、で、まあ、見たり、詳細見たり、詳細。
絶対触らないでくださいって書いてあったりも
する。全然バリバリ触れるんですよ。その辺が VR で、もう全然 OK。もう中とか覗けるし、なんだったらもう、見えにくい床の部分見たいから、持ち上げれるんですよ。そのグリップボタンを使って衛星掴んで、こう持ち上げると裏側見えるんですよ。で、面白いのが、
好きにじっていいんだ。
そうそう、それをね、ぶん投げるんですよ。
ダメでしょ、
すごい。投げれるんですよ。掴んで振りかぶって投げると、うん、衛星が本当に宇宙に飛んでいくかのような感じで、だんだん遠くなってくる。
あ、衛星の部品じゃなくて、
衛星違う違う。衛星ぶん投げれるんですよ。
え、もう、なんか、すげえ腕力あって、室伏みたいになって
る。もう、ボイジャー行ってこいみたいなことができるんですよ。
やりたい
じゃん。うわーって飛んでって、うわ、これ
が発射台だと。
飛んでく姿かって思うと、だいたい30秒ぐらいするとヨーヨーみたいにヒューって戻ってきます。で、元の場所戻ってるんで、なんぼでも投げてください、はい、で、少し回転なんかかけるとね、うわこれちょっとあのブースターのあれ調整失敗みたいな感じのクルクルクルクルみたいな感じ、そうそうそう、行ってしまったり。
基本的には無回転のフォークボールで、
はいはいはい、もうそれでもいいし、ちょっとね、やっぱこう回ってみながらの方がリアルですね。ちょっと感動します、ね、なかなか飛んでく姿を。
すごい変化球の練習みたいな。
はいはいはい。あとはね、ISS の周りを飛び回れるワールドがあったりしますね。
宇宙遊泳的な。
宇宙遊泳的な感じです。うんうんうん、で、まあ、矢印が、持てる矢印があって、その矢印を持って、トリガー引いて、向き変えるだけで、こう、どこでも飛べるんですよ、360度。
あの、アムロが使った、こう、プシュプシュって。
そうそうそう、そういう感じで。
飛ぶやつみたいな。
はいはいはい。で、ISS もぐるぐる回って、外観も見れたりだとか、まあ、あとは、完全にこれ、モリモリなんだけど、
はい、
ナイトキャンプっていうワールドがあって、焚き火があって、はい、大きな月があって、流れ星バンバン流れて、
あ、もうありえないぐらいの星空の下でキャンプができると。
そうそう、そういうのをこう演出してたりとか、うん、あとスカイラウンジっていうところは、
うん、
もうそれにプラスして花火がバンバン打ち上がってるとか。
あ、なんかキザだな。
あ、もうすごい盛り上がって、あとはね、
まあやらせですけど、
やらせですけど、
シチュエーションすごいでしょって話。
そうそうそうそう。で、このモリモリの中を紙飛行機が置いてあるから、紙飛行機持つと、
うん、
星空とか花火の中をこう飛べるんですよ。
あ、
紙飛行機を使って、
もうアラジン気分が味わえる。
そうなんですよ、なんですよ。だからもうそういうサイトがたくさんあるのがこの VR チャットで、なんとこの VR チャット、さっきの ISS もそうなんですけど、無料です。
あ、ゲーム自体はもう無料ってことです
ね。無料無料、ダウンロードすればすぐ入れますから。
だからもう普通に散歩、あのみんなが作った、想像力で作った、
はい、うん、
こう散歩だよね。
そうなんです、そうなんです。だから今後もこのワールドの制作者がどんどん技術も上がってきてるので、こだわりのワールドがどんどんエスカレートしてるんですよ。だからそこもぜひ楽しむために、ね、今手頃な、ね、機種をねちょっと買っていただいても楽しめるんじゃないかなと思います。
嬉しちゃうよ、
はいはいはい、
ああ、ちょっとメタの株買ってからこれ配信しよう、は
い。そうだね、うん、じゃあそれでもうぜひお願いします、まあ、レオさんも今度買ってもらえれば
つながりますね。
まあ、VR チャットでまた会いましょうという感じもあるし、
なるほどなるほど、あの、はいはい、普通の宇宙機のキャッチボールしましょうとかもできる、
うん、あとね、 VR チャットの注意点としては、あのサイト内での宣伝活動をやめてくださいっていうのがやっぱルールみたいで、
なるほど、
その辺だけちょっと自己紹介に書くぐらいで、
ちょっと星間の説明はほどほどにしなきゃいけない
ですね。はいはいはい。
というわけで今回は新しい宇宙の楽しみ方ということで、
はい
はい、メタバースを使って、
はい、
メタクエストのご紹介ですね。
はい、そうでした、
はい
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。